山千春のオンザレイディオ。皆様お元気でいらっしゃいますか。松山千春です。今回も北海道は札幌市内にあります STB ラジオからお届けさせていただきます。まあ真夏が終わり、初秋というか、まあ本来北海道はねもうお盆過ぎたんだから、うん、秋風が吹いてきても構わないんですけど、まあ今回も生ぬるい風が吹いてましてね、まあ今日はこれ STV と NAC5 は生で放送してますんで、各局さんはまあ1週間程度遅れますからね。今札幌はですね8月22日日曜日午後9時を過ぎたところで、外のまあ外気温ですね 18.8 度ぐらいあるんですよ。これちょっと生ぬるいよな。普通だったらもうちょっとこうピリッとしたら風が吹いても構わないんですけどね。いやー本当にこの暑さは一体いつまで続くんだろうか。天気予報を見てるとこれ週が明けてまた週末あたりになあ真夏日がやってきそうな、うん、そんな天気予報になってますけどね。沖縄九州の皆さんは ね台風12号、なあこいつが接近まあするはずですから、ぜひとも気をつけていただきたいと思いますし、まあとにかく今年の夏は、まあ、豪雨災害があちこちで起きましたしね。それこそまあニュースやなんかでなあまさかこんな雨になるとは、こんなすごい雨は初めてですみたいなね、そういう街の人たちのインタビューを聞いたりすると、はあやっぱりこれは異常気象なのかな、地球温暖化なあ、そういう背景があってまあこういう状態なのかな。これ雨降ったり雪降ったりはな当然あり得ることなんだけど、うん、その量がちょっとねまあ異常だなと思うようなね。だって北海道がだぞ、6月のなあ末あたりから30度みたいだな、そんな日が続くなんてね考えられなかったことですからね。まあ本当はまあ夏も終わり秋に入りと言いたいところですけど、まあみんなのところはね、いやいやまだ暑いんだよねえ、まだ海にも行けるぞみたいな、うん、そんなところもあるんじゃないかなと思いますけどね。埼玉県はな海がないですからね。まあどっち行くんだべ、日本海側太平洋側なあ、まあそれぞれまあ公共交通機関のそれと高速がなしっかり通ってるから、どちらの方へにも海には行けると思いますけどね。何せもうなあ8月も終わりに近づいてますからね。 やっぱり実に悲しいもんな、やっぱりまあ、川や海、いわゆる水の事故ですよね。特に小さなお子さんが、亡くなられた、そういうのを聞くとね、勘弁してくれよ、みたいなね。俺もガキの頃さ、アシャロ、まあアシャロもな、海はないからな。川泳ぎだろ。んで、まあ俺が小学校、まあ、3年4年か、まだちっちゃいやな。ただでさえ俺、体が小さかったからな。だから川を、岸から岸を泳ぎ渡る。これ先輩たちが、やるんだけどな。それができたら、一応その一人前っていうか。なあ。もう最初の頃は、トライをしても、流されてよ。川の勢いにな。渡るどころか、なんでここまで来ちゃったんだろう、みたいな。まあ、子供心にね、あの時は辛かったなーっていうね、イメージがありましたね。決して、いじめとかそういうんじゃなくて、やっぱり、先輩たちに、ついてきたかった。一緒に遊びたかった。そういう思いが、強かったんだろうな。それがやっぱりな、いわゆるトラウマ、っていうのか、あるんだよ。だから、年に何回かよ。川で溺れそうになってる自分がこう浮かんでくんだよ。お前たちも、今ラジオを聞いてらっしゃる皆さん、あなたたちも、そういう、なんかトラウマ的な思い出、なあ、川や海で、ありませんか？俺は本当に、ガキの時に、溺れそうになりながら、一生懸命川を渡ろうとしてたっていう、あれが、本当にトラウマですね。その川も、まあ昔とは違って、なあ、工事が行われてね、今ではちょっと泳ぎに行くかみたいな、そういう、なあ、川じゃなくなったし、堤防が、しっかりできるようになったしな。そう考えたら、まあ、俺は昭和30年生まれですけど、1955年生まれですけど、遊ぶところはいっぱいあったな。まあ、多分人様の山だったんだろうけど、山の中にも行ったしよ。夏になったら川で泳いだしよ。で、これから、秋に入ったらな、アシャロは林業の町でしたから、木工場がいっぱいあったんですよ。なあ、その木工場で、かくれんぼ、みたいなな、ことをやったり、で、冬になると、まあ、ガキ同士でですね、その木工場の2階からもう下が雪ですからね、飛び降りる。まあ、あれ意外と楽しいんですよ。もちろん東北北陸の方々ならね、理解してもらえるかもしれませんが、これ沖縄の人にはなあ、ちょっと感覚としてわからないと思いますけどね。高いとこから、もう下が雪ですからね。ズボッとこう。なあ。そういう遊び場もだんだんなくなってきてね。また、子供たちもな、ゲームとかな、そっちの方にハマってますからね。まして、このコロナ禍。外で元気に、遊び回るってことができないっていうのはね、やっぱり本当に子供にとってはいい環境だとは思えないですよね。 それとやっぱり学校が、まあ、休校になってるとかね。今はまだみんな集まっちゃダメみたいなね。そういう状況になってるのは、決していいことではないと思いますね。やっぱりよ、俺たちはよ、そうやって遊びながらね、ワイワイやりながらな、もちろんその怪我もしたしな、いろんなことがあったけどさ、その中でやっぱりコミュニケーション、な、人とどうやって、付き合っていくか、っていうことも学んでいったわけだよな。果たして今の子供たちは、このコミュニケーションをどんな形で取っていけるんだろうか。やっぱりそのゲームの中では、なかなかその人と相対するような場面ではないからな。そうすると、まあ、挨拶だとかね。本当に単なるコミュニケーションなんだけど、あ、おはようございます。こんにちは。こんばんは。なあ。それとか、元気にしてるかとかね。そういうコミュニケーションがなかなか取りづらい。また我々もね、本当なら経験させてあげたい。なあ、そんなことがたくさんあるんじゃないかなと思いますね。まあ自分も、年齢的には65。これ、マネージャーに確認して分かったことなんですけど、俺は誕生日が12月ですから、60、今度6になるらしいよ。俺はね、この12月をもって65になるのかなと思ったら、もうなってるらしい。なあ、あとあれだよな。こうやってラジオを聞いてるみんなの中でも、やっぱ40過ぎたら、まあ男子も女子もそうだけどよ、もう歳の話はまあもういいだろうみたいなね、これ以上なあ誕生日を重ねてももうしょうがねえやみたいなね、そういうふうに思ってる方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますね。俺だってそうだもん、65と言われれば65なんだけど、まだ気持ち的にはその40代なあ、けど肉体的にはもう70代に近いみたいな。ないや、ほんとにな、歩いててな、自分でもね、あれ俺ってこんな歩き方してたっけみたいな。いや、もうなんせ自粛自粛の生活だからよ、外へ出てなあ、それこそ買い物行ったり何にしたりってないべや。なあ、そしたらさ、一日中ずーっと、まあ、寝てたり座ってたりするわな。そしたらもう足腰が弱っちゃってさ。なあ、どうやって歩いて食べみたいだな感じになっちゃうんだよな。しかしながらやっぱりあれですね、健康であることが一番だと思いますね。やっぱり年をとってなあ、まあもちろんそれはね、ある程度の金は必要なのかもしんないですけどね、まずは健康であること。これが一番だと思いますね。それは、いわゆる次の世代、子供の世代、孫の世代にとっても、なあ、我々が元気でいる、健康でいる、ということが一番負担をかけない。なんせ、日本の場合はな、高齢者の医療費が、とてつもなく、ああ、もう若い連中が、一人の老人を、まあ、十何人で、担いでるみたいだね。そんな、高齢者医療体制ですからね。これから、これ子供がどんどん少なくなってきて、んで、まあ、こっちは寿命が伸びてさ、どんどんどんどん、年は取ってくる。そしたらそのうち、今まで十何人で一人の老人を見てたのが、なんか五、六人で一人の老人を見ていかなきゃならないみたいなね。そんな状況になるからな。そういう時のためにも、まあやっぱり、健康であってな。 いやーお前たちの手はまだ借りんぐらいのね、気概を持って頑張りたいなとは思っております。まあ一応小読み上では夏の終わりということなので、今回の一曲目、井上陽水、少年時代。
私の心は夏模様、夢が覚め夜の中、長い冬が窓を閉じて呼びかけたままで、夢はつまり思い出の後先、夏祭り酔いかがり、胸の高鳴り合わせて、8月は夢花火、私の心は夏模様。
オンザレディオ、この番組は緑光青汁の朝日緑犬と広翔の提供でお送りします。
皆さん、今日は野菜どれくらい摂りましたか？健康の基本は栄養バランスの良い食生活にあります。しかし忙しい毎日の中で栄養をバランスよく摂るのはとても難しいもの。朝日緑犬の緑光青汁はそんな現代人の食生活をサポートする栄養バランスに優れた青汁です。主原料の大麦若葉に含まれるのは食物繊維はもちろん、たくさんのビタミン、ミネラル、そしてアミノ酸は12種類。この栄養豊富な大麦若葉の力をもっと引き出したい。そこで日本の伝統食、発酵食品の働きをヒントに開発したのが、食物繊維、乳酸菌、オリゴ糖のゴールデンバランスです。どこにも真似できない緑光青汁だけのこだわりです。詳しくはウェブで 003-003.jp。
広商の明太子作りは港から始まります。北海道で水揚げされたスケトウダラの原卵から厳しい選別を繰り返し、商品になるのはおよそ1割。希少な国産原卵にこだわり続けるのは、お届けしたい美味しさが素材の質にかかっているから。口に入れた時の豊かな風味、しっかりとした粒立ち、北海道産の卵しか使わない、それは私たちの揺るぎないこだわりです。博多からし明太子広商、ご注文はウェブで。
松山ちゃんのオンダレディオ。
この間ね、俳優の千葉真一さんが亡くなられて82歳だったということでね、それも新型コロナによる肺炎で入院していて、まあ帰らぬ人になってしまったんですけど、千葉真一さんとは昔はあれかな、空手ねえ、まあ極真会なんかのつながりで千葉さんとはよく会ってたしね、まさかその後その映画でね、俺のおやすさん役をやってくれたりね、あと東映の撮影所に入って、まあ、千葉さんもそうだったし、松方弘樹さんもそうだったし、みんな俺の楽屋来てね、じゃあ撮影所はこれいろいろ厳しい規律があるからな、何かあったら言ってくれよなあ、何でも力になるからな、みんな俺の楽屋来てくれてね、ありがたかったなってつくづく思いますしね。まあそんな中で、まあ千葉さんの、まあ門弟というかな、弟子というか、真田広之。真田はあいつは、やっぱり二枚目だよな。いや本当にと、若い時も二枚目だったけど、年取っても、やっぱり二枚目ですね。あと、塩見悦子。長渕の母ちゃんだろ？なあ。塩見悦子もこれ、まあ空手やってましたからね。まあ父ちゃんと喧嘩になった時はどうなんだろう。そればっかり気にしてましたけどね。その千葉さんが、亡くなられたというのは、本当に残念なことでね。まあ、82歳。千葉さんは、まあ、もっと、まあ、若く見えたっていうか、なあ、体力的にすごく、なあ、元気そうに見えたしな。そうやって考えたらあれだろうな。まあ、今年もそうですけど、我々、昭和の時代に、まあ見た役者さん、女優さん、これいつかはみんな、なあ、亡くなるわけでね。やっぱり、バタバタ、行かれるんだろうなとつくづく思いますね。それと、やっぱり、そうやって、なあ、縁があって、知り合ったけど、最後は、なあ、例えば見舞いに行くとかな。そういうことも、その、入院してるとかそういうこと発表しないからな、なかなかな。そういうのが残念でならないし、やっぱりある意味、その、知り合いには、まあ、お別れしたいべや。ちゃんとな。まあ、俺は、ねえ、あっちの世界行っちゃうけど、 みんな頑張ってな、みたいな。いや、本当に、いい方でしたしね。ご冥福を、お祈りします。まあ、それとは全然関係ないんですけど、今回は、いわゆる夏の終わりの雰囲気の曲を、ねえ、皆さんにお届けしようと思ってるわけでありますけど、Dreams Come True。ねえ、吉田美和は、まあ、俺と同じ十勝の池田か。あいつ、池田出身なんだな。で、池田から、あいつ白洋行ったのかなあ。俺はアシャロからアシャロ高校へ行きましたけどね。やっぱあいつは、ちょっと出来が良かったんだろうね。池田高校行かないで、帯広白洋へ行ったってことはやっぱり、まあ我々とはちょっと、ねえ、出来も生活も違ったんだろうなぁとは思いますけどね。まあ、吉田美和も健康に気をつけてね。多くのみんながお前の歌声を待ってるからな。頑張ってくれ。Dream Come True。あの夏の花火。
緑光青汁の主原料大麦若葉の生産地は九州阿蘇地方。世界農業遺産のこの大地で農薬を一切使わず有機栽培、毎日飲むものだから安心も美味しさも妥協しない、アサヒ緑圏の緑光青汁です。
元プロテニスプレーヤーの杉山愛さん、
このね、アサヒ緑圏の緑光青汁は CM のお話をいただく前から好きで飲んでいてびっくりしましたね。お抹茶風味でスーッと飲みやすいですし、こう野菜不足を感じていて、青汁を 4,5 種類ぐらい試したんですけれども、その中でもやっぱり緑光青汁が一番私に合っていて本当に美味しい。
美味しい青汁のアサヒ緑圏です。
しっかりとした粒立ちと豊かな風味、シンプルだからこそ素材製法に正直でありたい。北海道で水揚げされた国産の卵だけを使い、手返しと呼ばれる昔ながらの製法で丁寧に塩漬けしたたらこを特製ダレで熟成させること168時間。ハリ、粒立ち、旨味、博多からし明太子広翔。ご注文はウェブで。
松山ちゃんのオンダレディオ。
さて、皆さんから今回もたくさんメールをいただきました。なかなか毎回毎回読めなくて申し訳ないとは思ってますが、岩見沢美雪千夜さん、体調はいかがですか。秋のコンサートの申し込みをしました。その頃にはコロナウイルスが落ち着いているといいですがね。もうすぐ新米の季節、白いご飯が大好きなんですが、千葉さんは秋の味覚何が一番楽しみですか。秋の味覚ね、そらいろいろあるけど、まあ我々な、北海道だからな、まあ秋鮭、本当の鮭だよな。それと俺はね、その秋になって、まあ味覚、ああこれは絶対食いたいなと思うのがキノコなんだよ。それはうちの母さんがな、秋口になるとすぐ山行って山菜採りをやるわけだ。その時に、これあくまでもあるぞ、十勝の方でな言ってるキノコでボリボリってあるんだよ。なボリボリ、落葉なあ、それと松茸もあんだよな。とんでもなくあのでっかい松茸なんだ。な、匂いもほとんどしないような、で味もな、そんだけでかいからな、もう大味な感じなんだ。そんなその本州でね育つような松茸と違ってな、本当に香りもないし、まあそれでも一応松茸は松茸だからな、それがもう秋の味覚。秋になったらねえ、母さんがおっしゃる、山行くよって言ってね、まあ俺が運転して、母さん乗っけてな、山行くわけだ。で、母さんが山の中入ってって、で、俺は、まあ、その中腹あたりでな、車止めて、そこで、大きな声で歌うわけだ。まあ、いわゆるこれ、発声練習なんだ。いや、本当に、あれ良かったなと思いますよ。なあ、母さん、山でな、山菜取って、で、俺が、まあ、大きな声で歌ってるわけだべ。そしたら、熊よけにも、なるべ。あとは、母さんが、な、迷わないで、な、ああ、千春が歌ってるところへ。なあ、俺今でも思うんだけど、例えば俺が、なあ、ステージで、コンサートで、歌って、まあ、声量だとか、そういうのはやっぱり、 高校の時に本当にバスケットの練習で毎日毎日な、もう8時9時まで体を動かしてたのと、あ、母さんの山菜採りで、大きな声で山の中で歌ってた、うん、そういうのは相まって、まあ65になってもちゃんと歌ってられる、そういう、まあ、基礎作りというかな。いつまにかそうなっちゃったんだけどさ。いい勉強だったなーって、つづく思いますね。まあ、俺としては本当に、キノコ。な、ボリボリ。これが、まあ、秋の味覚ですね。これやっぱり、福岡とかな。うん、名古屋、大阪。埼玉、これはまた全然違ってくるだろうな。沖縄に至っては想像もできないもんな。沖縄に果たしてその秋とか冬とかがなあ、どんな風にあるのかも、わかんないしよ。そうやって考えたらね、前も言ったことあるけど。ねえ、あるけどね。まあ、いわゆる、長野あたりを中心にですね、日本をぐるっと、なあ、半回転させて、沖縄が北海道のとこにあってな、北海道が沖縄のとこにある、そんな状態になったら、また文化やなんかも全然違ってたんだろうな、もうそういうことを考えたりするのが好きなんだな。今週っていうか、金土と、まあ用事があって大阪へ行ってきたんだけど、空港はやっぱりガラガラだったな。あと、乗客の方もガラガラだったな。やっぱり、まあコロナ禍ということもあって、利用される方も当然少ないんだろうけど、飛行機に乗ってて、なあ、窓側にいて、下を見てるとな、天気がいい日は、なあ、それこそ、あ、今、青森県上空に入ったな。なあ、で、秋田だ。お、この下に見えるのは佐渡じゃないか。ねえ、佐渡にはコンサートも行ったしなーとかね。そして、能登半島の方から、京都上空かな。通って、大阪、伊丹空港へ行くんだけど、もう楽しみでしょうがないんだよ。見えてて、あ、あれがあの街かな。あ、これがこの街かな。なあ、秋のコンサートが待ち遠しいです。
松山千春のオンザレイディオ。
食事の栄養バランスを補うにはどんな青汁が理想的だろう。私たちはその答えを大麦若葉に見つけました。およそ5000種類の大麦を研究し、たどり着いたのが、アサヒ緑軒オリジナル、大麦若葉、麦王。長い生育期間をかけて、大地にしっかりと根を張る力強さ。太陽の光をたっぷり浴びた、濃く鮮やかなグリーン。その若葉に含まれるのは、食物繊維はもちろん、たくさんのビタミン、ミネラル、そしてアミノ酸は12種類。九州阿蘇地方の畑で農薬を一切使わず有機栽培された麦王が緑黄青汁の底力です。どこにも真似できない青汁をこれからも、緑黄青汁のアサヒ緑軒です。
テニスの杉山愛さん。
まあ私は水お湯まあいろいろ、まあ暑い時寒い時に合わせてホットで飲んだりアイスで飲んだりもしますけれども、豆乳に混ぜてもヨーグルトの中にかけてもすごく食べやすいですね。本当に美味しい。
美味しい青汁の朝日緑軒です。
松山千春のオンザレディオ。新型コロナウイルス感染症、これ誰しもかかりうる可能性がありますし、自分も二度ワクチンを接種しましたけど、あくまでもこれはね、ワクチンを打っとけば、な、感染したとしても重症化に、なりづらい。な、感染しないよってわけではない。感染は十分あり得る。しかしながら重症化に至らないから、ワクチンは打っておいた方がいいだろうという考えで、自分は二度接種したわけでありますけど、まあ世の中にはいろんな情報な噂が流れてね、痛くなるんじゃないかとかね、体調が悪くなるんじゃないか、熱が出るんじゃないか、まあこれ人それぞれだからな。だって俺とマネージャーの井上なあ、二人でこれな接種に行って、俺は刺すときはチクッとはするよなあ、ほんでその後その辺がまあちょっと腫れてるかなぐらいだな、それぐらいの感覚よなあ。けどマネージャーの井上は、刺した後からね、倦怠感が出たって言うからさ、そら、まあ体の中に、なあ、本来ないものを入れるわけだから、体調を崩す、熱が出る、これはあり得る症状だとは思いますけど、大体普通は、まあ注射だから痛かったね、ぐらいのね、程度で終わってると思いますよ。あんまり、なあ、世の中の情報、いや、もう辛かったとかね、痛かったとか、なあ、肩が上がらなくなったとかね、そういう人ばっかりじゃないから、大概が、なんともなかったよ、っていう方々がね、多いですからね。重症化しないためにも、ワクチン接種は、された方が、いいんじゃないかと、思います。まあ、この新型コロナウイルス感染症が、収束をいつ見るのか、これなかなか、いわゆる呼吸器系の先生でも、なあ、わからないっていうぐらいだからな。もうここにして感染者数がその増えて、まあ沖縄も、すごい感染者数だな。まあ沖縄はそんな大きな島ではないからな。余計に感染スピードも速いのかもしんないけど、まあ、北海道は、まあ、いわゆる札幌を中心に、まあ、大きな都市ったら、旭川、なあ、まあ、札幌の横にある小樽、函館、帯広、なあ、そういう、まあ、大都市っていうよりも、まあ、中小の都市部かなに結構多かったりなんかするんですけど、国はなあ、まあ菅さんも頑張って酸素ステーションねえ、あと抗体 カクテル療法、いろんな政策をね、考えてるんですけどね、こればっかりはさ、その誰に文句言っていいかわかんないしさ、なんせ前敵はさ、色もなあ匂いも形も見せないんだからさ、最終的にはあれだろう、我々一人一人が毎日毎日、たとえワクチンを打ったとしてもな、マスクして、手洗いうがいはちゃんとして、で人とのまあ話接触をなるべくまあ防いでいく、もうこれしか決めたないと思うんですよね。ワクチンのまあ効力なあ、イスラエルを見ればわかるけど、この3度目だろ、フランスも3度目を打つとか言ってるけど、やっぱワクチンにだってこれ限りあると思うしな、やっぱり我々一人が一人がまあ十分に感染症に対するまあ対応しっかり取っていくっていうのがもう遠回りなんだけど一番手っ取り早い方法だと思ってます。
松山千春のオンザレディオ、
九州阿蘇、大自然の恵みを一杯の青汁に。緑光青汁の主原料大麦若葉の生産地は九州阿蘇地方。世界農業遺産にも選ばれたこの阿蘇の大地で農薬を一切使わず有機栽培、大自然に育まれた大麦若葉の青汁、朝日緑圏の緑光青汁。お申し込みお問い合わせは0120-003-003、 お電話での受付は朝9時から夜8時まで。詳しくはウェブで 003-003.jp。
元プロテニスプレーヤーの杉山愛さん、
やはり健康の源、元気の源は食事だと思うんですね。もう本当に食べるもの、口に入れるものから自分の体がなっているわけですから、そこはやっぱりとことんこだわりたいな。40代50代60代どの年をね重ねていっても毎日のこう積み重ねなんですよね。そういう意味でももう手放せない。飲んだことのない方にはぜひ一回飲んでいただきたい。美味しい、本当に美味しい、
美味しい青汁の朝日緑圏です。詳しくは 003-003.jp。
こだわりの博多からし明太子、口に運ぶとふわっと広がる豊かな風味、舌の上でほどけるプチプチの粒立ち、大切な方への贈り物にもどうぞ。お取り寄せは博多からし明太子広商で検索ください。
松山千春オンザレディオ、この番組は緑光青汁の朝日緑圏と広商の提供でお送りしました。
松山千春のオンザレディオ、
さてこのメールは倉敷、岡山県は倉敷のひろこ、新曲ができたんですね。とても嬉しいです。どんな曲なのか早く聴かせてほしくてたまりません。アレンジは夏目さんですね。もう長いことほぼ全曲アレンジを担当されてますね。夏目さんとのことを、夏目さんのことをセンスのあるアレンジャーとして信頼なさっているからだと思います。完全、漠然、呆然、すごいタイトルですね。千春さんにしか作れない曲に違いありません。すごく楽しみです。ひろこ、まあ完全漠然呆然は、いや本当に いい曲だと思いますよ。でまして、フォークシンガーである松山千春だからこそ、まあ、書けた曲だと思いますよ。ただ、ひろこ間違ってんのはね、夏目さんのことをセンスのあるアレンジャーとして信頼なさっているから、ここちょっと間違いですね。私ね、夏目がそんなにセンスのあるアレンジャーだと思ってないんですよ。ただ、なあ、コンサートずっと、まあ一年間な、一緒にやるし、あと曲ができたら、なあ、おい、ギターのコードで、ここはどういうコードを使えばいいんだろう、とかね。そういういろんな相談に乗ってくれるから、まあその流れでアレンジャーとしてやってもらってるんだけど、そら、アレンジャーだったらいっぱいいるしな。特に今のビートの効いたそういう音楽のアレンジってのはまた全然違ったねえアレンジの仕方をするからな。だから今回だって3曲なレコーディングしようと思ってんだけど、その中の1曲はうちのコンサートでピアノを弾いてる中道、彼にアレンジをねえやってもらおう。要はその夏目ではなあもうまあ飽きたからね、中道に、なあこれピアノのっぽい曲だから中道に、やらせようやみたいな感じでね。まあもちろんステージで一緒にやってんですからね、信頼関係っていうのはもちろんありますけどね、なかなか自分がデビューしてですよ、武田さんが亡くなってそれ以降音楽的に信頼ができるっていう人はなかなか、 RKB のな元ディレクターの野見山さんとかな、数限られてましたからね。まあ今回は夏の終わりということでね、曲を選ばさせていただきました。どうか皆さん、感染防止しっかりと対策なさって、一週間なあ経ったらまたこの番組でお会いできれば嬉しいと思います。まあ俺も頑張って一週間また曲作り云々に頑張りたいと思います。最後まで聞いていただいてありがとうございました。最後の曲は松山千春、夏の終わりに。
意地らしく 歩いて心重ね合う夏の終わり
今いくらくらいで売れるのかな。
じゃあズバブーンで調べてみたらすぐに買取相場がわかるよ。
ズバブーンで検索。おほほ、思ったより高く売れそう。
相場がわかればそのまますぐに査定依頼もできるよ。
めちゃめちゃ簡単。ズバブーン、いいね。
ラックファイブ
インフォメーション。
ラックファイブ公演、ピーターパンジュニア、マイミュージックルーティーン、リリース記念スペシャル配信。8月28日土曜日午後7時配信スタート。視聴は無料。詳しくはピーターパンジュニアオフィシャルウェブサイト、またはラックファイブのホームページまで。
セブンオーダーの萩谷慶吾です。毎週火曜深夜1時40分からお送りしていますセブンオーダー萩谷慶吾のナックセブン。皆さんから10面サイコロトークのお題、そして埼玉クイズを待っております。火曜日深夜1時40分、皆さんで一緒に夜更かししましょう。
ガスは水はウォーターは電力はエネワー電力はエネワ
ー。寝る前の一杯の後にも水を一杯飲むと良いでしょう。ウォーターワンが10時をお知らせします。